こんばんは。
こんばんは。
今日ですね、私、デイサービス仕事の仕事を去年の2月から始めたんですけれども。
うん。
それでまあまあ、お年寄りとお話しする機会が多いじゃないですか。
そうでしょうね。
で、今日の収録日ベースだと、今日小正月なんですけど。そういう話がね、お年寄りとすごくいっぱいする機会がありまして、こういう年間行事とか。で、私、実家が農家だったので、まあまあ、そういう行事いろいろやってきたんですね。それで、まあ、お年寄りの人と、そういう話が合うんですよ。
ああ、はいはい。
小正月を全然知らない人も、まあ、いると思うんですよね。
まあ、今の若い人やったら知らないかもしれないですね。
ですよね。ので、実家農家でよかったなぁ、なんて思いつつ、今日は、こちらの地方だと、小正月は団子差しっていうのをするんですね。
団子刺し？
はい、木の枝に、団子を刺すんですよ。
ああ、ちっちゃいやつ？
そうそう、ちっちゃい団子刺して、はいはいはい、あと飾りせんべいっていうのがあるんですけど、それも一緒に飾って、で、それがまあ普通だと思ってたんですけど、川又の地域によっては、薄く切って、薄く、ひし形の餅を作ってそれを刺すんだとか。
ほう。
いろいろと勉強になるなぁ、なんて思いながら。
団子刺しって僕、よく見ることはあるんですけど。
はい。
あれは何なんですか？結局、飾りなんですか？
それとも。飾りですね。神棚にお供えする。
あれは食べるんですか？
食べないですね。
あ、食べないですね。
もう、飾ってる間にずっとカピカピになって、パラパラ落ちてくるものです。
なるほど、なるほど。
はい。
まあまあ。
今はスーパーでもう1900円くらいで売ってるので。
あ、売ってるんですか、あれ。
売ってます、売ってます。
へ
ースーパーでもホームセンターでも。
ほんほんほん。
うん。
まあ、僕も実際小正月は知ってますけど、
はい。
小正月に何かをするっていうわけではないんで、詳しくは、この日が何の日か、まあまあ何の日かは知ってますけど。
ああ、ですよね。
だから現代で小正月に何するかっていうのは、やったことはないですね。
ああ、そうですね。こっちではまあ団子差しを飾る日ですね。
あと、とんど焼きが今日ですね。うちらは。
ああ、うちは、そうですね、確か。この三連休のどっかですね、確かね。
ああ、いや、うちらはもう15日って決まってるんですよ。
あ、そうなんですか。
だから、店に飾ってたしめ縄持って行ってきましょう。まあまあ、この辺もほんまにわからん人にはわからんやろから。
そうですよね。
多分、そのうちなくなっていく文化なんでしょうね、この辺はね。
あと、ま、お年寄りの方と、話してて、こんな遠くまで来てもらって悪いね。この木の道から先が長くてね、坂でね、っておっしゃる方が多いんですけど、あなたその坂道を昔赤ん坊を背負って仕事に歩ったんでしょっていう。本当にね、たくましいなって昔の人はね。
ああ、そうですね。
まあ、だから本当にお年寄りから学ぶこと多いなっていう仕事ですね。
ああ、そうですね。はい。
はい。で、なんかの、ね、オチもないんですけど。
はい。はい、大丈夫です。
はい、それでは参りましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケントロス、各不在の DQ10 ドアチャッカーレディオ第215回目でございます。この番組は 私 DJ 兄と川又がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアムスタジオをキーステーションにアストルティア全土のみならず全国の DQ10 プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてこんばんは。
こんばんは。
今日は、オープニング2人でやりましたけど、
はい、
なんとボスが不在だと。
あ、そうですね。
はい、もう初めてなんですけどね、僕がこのオープニングのこのね文章を読んだの。
あ、そうですよね。
実はこれ読んだことあるのって、
うんうん、
ケンタロウさんとピチさんだけやったんですよ。あ、川俣さんもあったか。
あ、去年読みましたね。
ああ、だから僕が4人目ですね。
うん、ああ、そうですね。あの、ピチカートさんって言ったあの例の神々の方が記憶に新しいですが。
はい、はい、
そうですね。ドルワームが言えなかったりしましたよね。
そうですね。
ええー。
と、はい、いうことで、今日はもうケンタロウさん不在ということで、行きたいと思います。
はい。はい。ドアラジ乗っ取ったり
ここなんか SE 入れておきます。
はい。
と、はい、いうことで、今日はファーストインプレッションなんですけど、
はい。
サポート仲間に、エリムさんをお呼びしております。どうぞ。
こんばんは、エリムです。はい。今日はよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早くも2回目登場ですね。
そうですね。こんな早く声がかかっていいのかなっていうところはあるんですけど。
いや、いいんですよ。
うん、ね。ボスにドハマりしたみたいですね。
あ、そうですか。
うん。ま
あ、ボスの大敗ですから、まあ。
うん。
戦います。
はい。
できます。
はい。まあ、僕とエリムさんは一回東京で会ってますしね。
あ、そうですね。
うん。
東京ゲームショーというところだったんですね。
そうそうそうそう。
もう1年前、1年以上前ってことは。
1年以上前ですね。うん。うん、あの時結構濃い話を結構長時間してましたんで。
ああ、そうですね。はい。楽しかったですね。
そうですね。うん。っていう、メンバーで、今回はバージョン 4.4 のファーストインプレッションをお送りしたいと思います。はい。ということで皆さん今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でーす。
はい。
まず、いつも通り、ファーストインプレッションといえば、ストーリーについて、ネタバレはしないけど、どんな感じだったか、どういうふうに思ったかっていうのを、ちょっと話していきたいんですけど、
うん、
まず、お二方、ストーリーは終わられました？
はい、終わりました。一応、サブクエストまで。
はい、うん、はい、終わっています。
あー。私もね、一応、サブクエストはね、二つぐらい残ってますけど、もうほぼ終わりまして。
はい。
今回、鎌田さんどうでした？
とりあえず、おー、そう来たかーって思いましたね。やっぱり驚いて。
うん、うん、うん、うん。
うん。あと、例の真似したくなる名台詞ですね。
ありましたね。
ありますよね。
うん。
うん。
あれも、まあまあ、いい意味で裏切られましたよね。
うん、
うん、エリムさん何かどう思ったとか。
そうですね、プクリポになるっていう話はまあありましたけど、
うん、
まあどう話を持ってくるのかなっていう時にちょっと息をつかれましたね。予想外の展開でしたね。
うんうんうんうん、ま
あ、うん、楽しかったですけど、
うん、
うん、こう来たかっていうのはやっぱりありました。
うん、思ったより短かったと思うんですけど、
うん、そうですね。
あ、そうですね。
うん。やけど濃さはかなりあったんで、
うん、
うん、
そうですね。
結構満足いく内容で、うん。だ、まあほんまにみんなが思ってる通り裏切られた感じなんで、こう来たのかっていう感じだったんで、
うん、
うん、この先、どうなっていくのか。っていうのは、かなり気になるところなんですけど、もう、あと、言うても、こう、バージョン4って、あと2回ぐらいしかないと思うんですよ。2回か、多くて3回。
とりあえず、ウェディ編と、エルフ編と。
うん。
そうかな。
うん。それプラス、うん、このバージョン4のまとめ。
収集。収集なんですね。
うん。
そうなんですよ。今まで 3.5、まあ、2.5、1.5 で全部5で終わバージョン5で終わってたのが、これ、うん、その流れを断ち切る流れであるんですかね。
ああ、なるほど。
5で、ま、無理やりまとめに行くかっていう。
どうなるほど。
っていうところはありますね。
ああ、それで言うと、ウェディとエルフをひとまとめにやってしまうとか。
うん、そうなっちゃいますよ
ね。うん。ね、一回やってほしいなと思うのは、
うん、
エルフとウェディで戦争してもらうとかね。両方の間に立って、こう、いろいろ東奔西走する物語とか面白そうやなと思うんですけど。
うん。
うん、まあまあ、ストーリーに関してはほんまに大満足やったと思うんで、で、はい、うん、この先の展開というのはかなり気になるところなんで、その辺はちょっと、これからも楽しみにしたいというところですね。
そうですね。
そうですね。
はい。あと次、防衛軍の話をちらっとしてみたいんですけど、
はい。
防衛軍が新しく、虫の銀行の強中兵団、
うん、
っていうのが追加されましたけど、これは鎌田さん行かれました？
何回かは。
うん。
うん。
で、防衛だけ討伐はしました。
防衛だけ討伐はまだです。
うん。どうでした？これまでと違う感じ。
そうですね。全然違いますよね。
うん。
うん。後ろから大砲が全部追っかけてくれるので。
うん。
うん。あと、このおとりストーンっていう新しいアイテムができたので。
うん。
それで、それを置くと、その大砲の着弾位置に置くと、みんながわーって大砲で一網打尽みたいな、ああいうギミックが新しいですよね。
うん。うん。ですね。
ただ、その代わり、それを知ってないと、全然何が何だか分かんないっていうのはありますよね。
そこなんですよ。
うん。
うん。僕、つい最近行ったとこなんで、
はい。
みんなある程度知ってるもんやから、
うん。
始まった瞬間、バッと散らばるんですよね。
ああ、そうですよね。
うん。で、僕はもう、だいたいそうなるやろうなっていうのは予想して、
うん。
納金で行こうと思って、まあ、バトで行ったんですよ。
うん、うん。
うん。ほんならとりあえず前線にいた時はなんとか格好はつくやろうと思って、それで行ったんですけど、もし、中衛とか後衛職はあるかな？中衛職なんかで行くと、役割的には大砲撃つ役になると思うんですよね。
うん。
うん。それを何も考えずに下に降りてしまうと、なんか空気読めない存在的になってしまうんで、うん。あの辺もやっぱりね、分かってないとやりにくいコンテンツになってしまってるのかなっていう思いもあったんですよ。
そうですね。
うん。
うん。
ちょっと今回今までと比べると難しいっていうイメージがありまして、
ね。うん。
何回か行ったんですけど、やっぱりうまく防衛ができないっていうのが繰り返して。
あ、そうですか。
で、時間、うん、時間切れになっちゃうっていうのがありました。うん、
ああ、
うん、一時間が切り終わっちゃうっていう。
はいはいはい。うん、なるほど。
もうちょっと、まあ、調べて、行ってみたいと思います。
多分ね、やることが分かってたらそんなに難しくないと思うんですよ。
うん。
うん。自分はどの役割で、どこに立って何をすればいいっていうのが分かってたら、多分、おとりとかでまとめてドーンってやれば、はい、結構そんなに難しいもんじゃないと思うんですけど、
うんうん、
それこそ分かってない人が半分ぐらいおったらほんまにてんてこまいになると思うんで、
う
ん、
そうですね、
うん、僕が行った時は野良だったんですけど、ほとんどみんな役割が分かってる感じで、うん、みんなもうキビキビ動いてたんで、
あ、
僕はもう人の動きを見ながら真似しながら動いてるって感じだったんで、うん、
一回だけ、
うん、
すごく慣れてる人が指示出してくれたんですよね。ここにおとりストーン置いてとか、
うん、
今から大砲撃つからとか、
うん
うん、そういうのがいてくれると楽ですよね。
ああ、
うん。
あれ、僕も下に降りてしまったから分からなかったんですけど、一回下に降りたら、大砲のところまでは行けるんですか？
あ、戻れますよ。
あ、戻るとこもあるんですね。
はい。確か両端に坂みたいのがあって、うん、そこから上がれますよ。
ああ。大砲係の人一人だったんですけど、
うん。
相手も拾ってましたしね。うん、下に降りて相手も拾って戻ってまた大砲撃ってみたいな。
うんうんうん。
うん。
あれは、大砲は一人で行ける感じですか？
多分一人ですね。
うん。なるほど。まあまあ、でも、行った時はケンタロウさんと一緒に行ったんですか？
はい。あと、ノラも。
ノラも。
まあ、ノラですけど。
うん。うん、あの虫のうじゃうじゃは、ケンタロウさんの反応はどうやったんですか？
ああ、大丈夫でしたよ。
あ、それは大丈夫でした。
とりあえず、芋虫系じゃなかったので、まあ、比較的。
ああ、そうですね。気持ち悪い感じではなかったですもんね。
うん。
うん、うん。あと、他にこの虫について何か？
とりあえず、サソリって虫かなっていう疑問がね。
ああ。
虫に入るんですかね、あれ。
虫の定義って何でしたっけ？足が、6本か。
うん。体が3つに分かれてて、足6本？
じゃあ違いそうですね。うん、ほんなら何類やねんっていうのがちょっと難しいですけど。
うん、あ、まあそうですね。
うん。
うん、
まあまあでも、面白いのは面白いけど、何も分からずに突っ込むのには怖いコンテンツかなっていうところですよね、これ。
そうですね。
うん。
うん、
あと、調整が入った、ツースクールですか？
はい。
そこは行ってみました？
まあ確かに弱くなったなって感じはしました。防衛しやすくなったなって。
うん。
うん。
その、一体一体の強さがっていうことですか？出てくる数。
ですかね、数はそんな変わんなかったような。
うん。
うん。
なら、まあまあ、その全体的に、向こうの攻撃力が抑えられてるから守りやすいって感じですか？
そうですね。多分ボスの攻撃力が抑えられてるんだと思うんですけど。
うん、うん、うん、
うん。
なるほど。まあまあ、どっちか言うたら、ツースクルーの方が初めてやると、わけわからん感じはしますよね。
あ、そうですね。
うん。どっから出てきてどこを守るのかって意外とわかりづらいような気するんで。
うん。やっぱり門が分かんなかったですね、初め。すぐすぐ入った時に。
そうですね。
あるですね。うん。
うん。エリムさんは調整後行ってみました？
いや、調整後は行ってないですね。
ああ、そうですか。うん。僕も調整後ちょっと行けてないんで。
うん。殺人クエストやらなくちゃと思って、ハテナハテナの時に突っ込んだゾンビだったんですよ。
ああ、なるほど。
うん。うん、あ、しまったと思ったけど、そういえば入ったんだ調整と思って、いけるかなって言って、うん、確か大丈夫だったんですよ。
うん。
ので、あんまり詳しく見ないで行ったんですけど。
うん。
うん。
なるほど。防衛軍はだいたいそんなところですか？何か言い残したこと？
ないです。
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 今回ちょっとかなり薄めな、味になりそ
うですね。もうちょっと頑張りたいんですけどね。私、肩の色も変わってませんしね。
じゃあ次、新しい新コンテンツですね。バトルトリニティについてちょっと話したいんですけど。
はい。
これ川又さんはやられました？
まあ、数回ですね。
うん。
うん。
感想的に。
感想は、対人戦だけど、うん、コロシアムよりは抵抗が少ないかなっていうのと、
うん。
うん。あとは、慣れてる人が、ノラじゃなくて、個人のフレンドとかでチーム組んで来られると叶わないなって感じはありますね。
ああ、そうですね。意思の疎通がかなり大事ですもんね、これ。
うん。
うん、
こっちがノラで行ってバラバラでやったんでは勝てないです、やっぱり。
ああ、確かに。
うん、
エリムさん。うん。
私もちょっとほとんど行ってないんですよ。チュートリアルは行ったんですけれども、
はい。
それ以降は行ってないですね。
ああ、そうですか。
うん。
うん。
だから実際にどういう動きすればいいのか全然わかんないんで、
うん。
ちょっと、もう、まあ、チームで行けたらなとは思っています。
ああ、なるほど。
うん。
うん、
なんか、ディスコード、ボイスチャット繋げてやると、結構欲しいっていう話は聞いてるんで、
うん、
まあ、そういうのを活用した方が としますね。
そうですね。
うん。
うん、結構この、やってると、みんなの動きって分かりづらい、うん、3チームいてるし。
あ、そうですね。
うん。
うん、
で、この、何やったっけ、トライロック。
うん。
トライロックの数もまあまあ多いし。
うん。うん。
うん、守るべきなんか攻めるべきなんかとか、
うんうん、
ある程度チームの中で、そのやり方を統一せんと、ほんまにバラバラになってしまうと全滅っていうか、うん、ですね。
そうですよね。
うん。うん、これ、川松さんは楽しかったですか？
楽しいは楽しいです。
うん。
うん、ただ、やっぱ難しいですね。
ああ、そうですね。うん、あとこれ、レベルってあるじゃないですか。
はい。
一応レベル僕戦士で行ってレベルは何個か上がったんですけど、
うん。
これ次もう継続されるんですよね、このレベルは。次入った時。毎回1から始まるんですか？
私そこまでレベル上がってないのでわかんないんですけど。
あ、そうですか。
はい。
トライロック占領するだけでレベル上がりましたけどね。
ああ、そのレベルは元通り1です。
あ、また元に戻るんですか、これ。
はい。確かその、それと別の経験値が溜まって、上がった方は継続ですけど。
あー、それは、
実績ですよね。多分。
うん。
あの、勝ったら何ポイントもらえるとか、そういうやつ。うん、
あー、うん、その、実績も、溜めていく感じ。
実績の方は、うん、溜まるんですけど、
うん。
職業レベルは元に戻るはずです。
ああ、そうなんですね。
うん。
こう、まあ、僕の印象もやっぱり、ライトな感じのコロシアムっていう感じだったんですけど、
うん。
うん、ただ、その、川端さんが言ったように抵抗感がないのは、その、キルに対するポイントがないっていうことでしょうけどね。
あ、そうですね。
うん。うん、キルするよりも占領とか、ジュエル拾って収める方が優先っていうところで、うん、あんま殺伐とせえへんっていうところなんかもしれないですけど、ただ向こうがね、あの、作戦がっちり組んでやってきたら2、3人で囲まれて、
ああ。
うん。その場で殺されて何もでき
ずに。殺されますね。
できずにね、占領されるとかいう場面もあるし、
うん。うん
まあまあよくできてるシステムだと思うんですけど、
うん、
これ1回5分ぐらいでしたっけ？
それぐらいですね。
ね、ちょっと長いかなと思いましたね、僕これ。
ああ、うん。
うん。最初の方頑張っても最終的に逆転されるっていうパターンあるから、よく、うん、
うん。
そういうシステムって僕あんまり好きじゃないんですよ。
ああ。
なんか、最終的に、その、残り1秒で逆転したらいいみたいな感じのシステムって僕、あんまり好きじゃないんですよね。
取ったら取りたい。自分のものになりたい。
積み重ねたい。どっちか言ったら。
うん。
うん。取られてもいいけど、そんな簡単に逆転できるようなって、なんかあんまり、まあその辺も戦略なんでしょうけど、コロシアムの時もそうやったんですよ。何歩殺しても殺しても、最終的にひっくり返されるっていうのがすごくストレス溜まるんで、あれ。まあまあその辺も上手くなってくれば変わってくるんでしょうけど。
ですね。
まあ、もうちょっとワンプレイ短かったらいいかなとは思いましたね。じゃあ次行きましょうか。はい。これ怒られるんちゃう？これ
薄すぎるって、ちょっとやり直しっていう。
うん。
ドワラジ
ー。じゃあ続いて、新武器。
はい。
レベル100の武器が辞書されましたけど、これ何か買われたとか気になってるやつがあるとか。
防衛軍で、
うん、
あの、終わった後宝箱が出たやつで、
うん、
片手剣が出たんですよね。
うんうんうん、
で、それで、効果が、攻撃時 4% で毒が 3つついてる。これはいい武器ですか？
いや、いいんですか、それは。使い道がちょっと違うと思いますけど。
うん、
ねえ、これ探検だったら最高だったと思うんですけど。
うん。
うん。どうなのかなと思って、それが気になってますね。
いや、たどっちか言ったら外れやと思いますけど。
外れですかね。
エリムさん何か気になった武器とか、買った武器とかあります？
とりあえず片手剣の邪門の剣は、自分で作りましたね。
うん、
ああ、素晴らしい。
そこに大成功したんで。
うん。
回収率をつけて、埋め尽くしにしたのが、まあ、2回失敗しましたけど。
ああ、まあまあでも消せますもんね。
消せます。
まあ錬金石ありますもんね。
うん。それで助かります。だいぶ助かります。
うん。
あと、まあ、使うとしたら、爪ですね。断罪の邪魔だはる。これが、攻撃ダメージプラス 3% なんで、これは使えそうな気がします、
ね。そうですね。これ強いですね。
うん。いいですよね。
うん。
これ私も買いました。
あ、買いました。
うん。あと、気になるのは、探検のラフィアス。ゲインダメージ 15%。で、さらに攻撃値 16% で乗る、うん。で、これは、あれですね、本当にもう、防衛軍で使えるような武器で、
うん。
いいんじゃないかなと思いましたね。で、タナトスタントが、で、どんどん削っていけるようなイメージですね。
あー、なるほど、なるほど。討伐の時にってこと
ですね。そうですね、はい。
うん。あー、それは強いですね、そういえば。
うん。
うん。
うん、兄さんは？
いや、僕、何か僕ね、まあ、大体今メインで使ってるのは両手剣なんですけど、
はい。
まだ両手剣ちょっと買い替える感じではないなっていう今回のでは、覇王の体験はちょっと違うなと思って、うん、で、今、爪を切ってるんですよ。
うん。
うん。いや、全然爪使ってないんで、すぐにっていうわけじゃないけど、買うなら爪かなと。
うん。
うん。多分長く使えそうやなっていう感じはするんで、うん。まあ、買うなら詰め。んで、もう次、乾燥したらそろそろ、魔物もやろうかなという気はしてるんで。
はい。
うん。なんで、まあ、買うなら詰め。あとはちょっと、買い替えるほどでもかなっていう感じでしたね。まあ、送料ね、押すなら、スティックは買ってもいいかなと思いましたけど。
あ、レネサンスキーですね。
うん。
聖なるのが 60%、開幕 60% で、ザオラル射程距離 1.5 分と。
うん。
これを結構使えますね。
ですね。うん。なんで、まあ、この辺かなと。
うん。
うん。
あと、私、ハンマー今切ってるんですけど、聖騎の鉄槌が物質系にダメージ 15%。これも使えるかなっていう。
そうですね。
ただ、ハンマー今出番がないかなっていう、ね。
うん、まあ、暗黒の魔人ぐらいですか。
うん、そうです、
ね。うん。専用みたいになりますか、ね。うん。あと、
は何も買ってないので何も言うことがないんです
けど。あと、メインで使ってるっていうか、まあ、今、スキル振ってる武器でなんかないんですかね。前は、新武器出たら両手杖を買って、速度を。ってったんですけどね、
うん、
魔法とか、あんま使い道しないのかなってことで、買ってないですね。
そうですね。使わない職業だと、やっぱり、どんだけ良くても、使うときに買えばいいかと思ってしまうんで。
う
ん、
そうですね。
ああ、そうですよね。
うん。ですね。まあ、あと、ボルテージアックスなんかも、斧を使ってれば、まあ、これはいいんじゃないかなと。うん。うんっていうところですけど、あとま、中衛色の武器に関しては、その武器の威力っていうよりもスキルの力が大きいんで、
うん、
中衛色は。あんまり最新武器にこだわる必要もないんかなっていう感じは。あの、天地雷鳴詞を僕はまあまあ最近よく使ってるんですけど、
はい。
扇をわざわざ買い替えるまでもないかなっていう感じなんで、そんなに、うん。うん武器の特徴。扇
は、ねえ、うん、あれ、最高ですよね。プロセルピナ。
あ、はいはいはい。そうですね。
うん。
あれは。
特性攻撃ダメージね。
うん。
はい。
あれは、防衛軍で拾ったんで、うん、うん、そのまま使ってますけど、うん。そんなところですかね。
そうですね。
うん。じゃあ、続いて、天国。
ああ、はい。
邪神の宮殿の、
はい、
天国が開いたじゃないですか、コンバージョンで。
はい、
行ってみました。
二回行きました。
行きました。
行ってみて、どうでした？
5つお題があって、
うん、
3つクリアすればベルトがもらえるんですけども。
3つクリアした上で討伐すれば。
あ、そうです。討伐必要ですけどね。
うん。
うん。ただ、
うん、
そのお題は、クリアしてもベルトがいいとは限らないのは相変わらずですね。
そうですね。プラス5名僕で、でも、いい効果がついてるから。
限らないですね。
うん。一回とも敗因しましたけど。
あ、僕一回はね、一番最初に行った時は、魔法使いにぴったりの。
お
ー。うん。攻撃魔力と、回復魔力が20ぐらいついてるのと、
うん、
あと、呪文系の威力が上がるやつとか、
うん、
うん、がついてたんで、ただ魔法を完全切ってるんで、うん、タンスの肥やしになりましたけど。
ああ、でもいいですね。
うん、今いつか使えるなっていう感じですね。
うん、使えますね。
うん。ただ、まあ、プラス5が手に入るのがここだけっていうことなんで、今、現状ね。うん、多分天国でいいやつが出るまでみんな繰り返すっていうことになるんでしょうね。
ああ、そうですね。
うん、プラス4でいいやつを出すよりもプラス5で出したいっていうのが絶対みんなあるやろ
う
から。
うん、
うん、そうです、うん、結果ここが邪神の宮殿の一番のメインコンテンツになるんじゃないかなと。
うん。
うん、ただ何かの条件が揃わんと開かないということなんで、その条件がもしかしたら、その、1国、2国、3国、4国を何回倒したっていうのが、あれやったらみんなで倒してくれんと、なかなか天国開かないってことになるんで、
うん、
天国だけ狙おうっていう人が増えてしまうとなかなか開かない可能性も出てくるんですよね。
うん。
うん。難易度的にはどうでした？
お題クリアは、お題にもよりますけど、
うん、
テンションを上げろとかだったら比較的上げやすいなとか。
うん、ダメージ1999与えろとかだったら、まあ、いけるんですけどね、うん。
そうそうそう。
ただ、うん、ジャンプを50回しろとか、倒れてる人が多いとクリアできないですか？
一度に5人以上死んじゃダメとかも厳しいですよね。
うん、そうですね。
うん、そうですね。だから、それに向いてる職業の人がいてれば、簡単にクリアできるんですね。うん、そのテンションとかもそうやし。
うん、だったら簡単ですよね。
ですよね。あと、会心何回当てろとか言うんやったら、うん。うん、ね、片手剣持てるやつがおれば、かなり出やすいやろうし。
うん。
うん、まあ、だからその辺も運になりますよね。
そうですね、うん。8人のどう組み合わさってるかによりますよね。
うん。それこそチームでね、誰が何やって、誰が何やってっていうのを全部やってしまえば、かなり難易度も下がるかもしれんけど、
うん、
そこまで8人揃えるっていうのはなかなか厳しいと思うから。
そうですね。
うん。
うん、
ですね。あと、まあ、やっぱり、僕、この間初めて出会ったんですけど、
はい、
ピクリとも動かないやつ。
ですか、
うん、天国でそういうやつに当たったんで、
うん、
ちょっとびっくりしましたけどね。
うん、それは何ですかね、にやかとかなんですかね。
いや、放置なんでしょう。
あ、
うん、もう何か勝手に倒しといてくれと、うん。自分はその間テレビ見てるからとかそんなことじゃないですか。うん、でなんで動かないんですか言うて言われてたしね、
うん
うん。それでも無視してましょう。
あ、
うん、見てないんでしょうね、だから。
うん、あ、うん、防衛軍って、 何もしないで見てるだけっていう人がいた。
うん。
見たことありますね、やっぱり。
ああ。
で、やっぱ8人でやると、何人でやってるので、当然、防衛もできないでよかったっていう話があって、ちょっと残念だな、気持ちでした。
そうですよね。うん。何が楽しいねんって話ですもんね、それね。
うん、そうですね。
うん。で、天国はそんなところで。
と、レベル解放？
あ。
ああ。
レベル解放。
うん。
どうですか、皆さん、レベルは。レベル上げの進捗は。
カンストはまだまだ見えてこないですね。
うん。
そうですね。うん、私も105が何色かぐらいで、まだ、100のカンストも、ちょっと急だったなっていう。108もちょっと急だなっていう気がしました。間隔が短いからっていう。
ああ、そういえばそうですよね。ちょっと前までは、レベル解放と特訓解放交互に来てたし。
うん。
そう
ですよね。
うん。まあ今回ちょっと立て続け感はありますけど。
ですね。
うん。
やっと私1個だけ108になって。
うん。
うん。
まあ、
武器。
うん。
はい。
前のバージョンの時に、
はい。
経験値の報酬あるじゃないですか。
はい、はい。
ストーリークリアの。
うん。ああ、はい。
あれを全部貯めてたんですね。
うん。
はい。
で、今回ね、それ全部受け取ろうと思って、な、それ全部受け取ったら、その、余るっていうか、飛び越えてしまうっていうか、
ああ、はい。
うん、108完走してしまいますよって出たんやけど、
うん、
これ今受け取らんと、次受け取るタイミングないなと思って、
お
うん、しゃあなし泣く泣く受け取ったんで、魔法使いはいきなり108になりましたけど、
お
う、うん、まあ、あとはゆっくりと、うん。今回ね、もこもこパークのところに、
はい。
魔物管理人が追加されたじゃないですか。
はい。
あ、そうですね。
うん。だこいつが来たおかげで、転生がすごくしやすくなるから、
うん。
今のところ、全部プラス12はなってたんやけど、
うん。
ここで、どんどんどんどん転生してしまえばいいわと思って、レベル上げする前に先に、スライムを新しくスカウトしてきて。
はい。
で、こいつをどんどん転生させて自分のサブとか他の人に、お裾分けができたらなと思って、スカウトしてきたんですけど。
はい。
すっかり忘れてたのが、夏希100にあげんと、連れていけないんですよね。
ああ、そうですね。
うん。だからすぐ連れていけなくて、レベル上げ今できない状態なんですよ。
うん
うん、こいつがとりあえず夏希100に上がるまで牧場に預けてる状態ですわ。
それチーム呼びかけたらみんなでガーッと一気に上げてくれるもんじゃないですか、
う
ん、
いや、でもまあそれも やらしい話じゃないですか。うん、で、一応ニヤカでね、メタルペア迷宮を行こうと思ってるんで、
はい。
メインの兄とサブのニヤ、両方にスライムをスカウトさせたんですけど、
はい。
誘われる、頻度が、やっぱり、サブの方が少ないんですよ。だから、ニアの方のスライムがなかなか夏希100に上がらないっていう。
うん。
うん。なんか、いろいろなんか自分で思いついたと思ったんやけど、いろいろそれが足かせになって、レベル上げができないっていう状況にありますよ。
うん。
うん。まあ、ただ、ペアメタルが合わせて、200か300ぐらいあるんで、
おお、すごい。
うん。
そんなに持ってるんですか？
はい。なんで、うん、いつも使い切れんぐらい余るんですよ。
うん。
だから、どんどんどんどん増えていくんですけど、まあ、これ使えば、もう簡単に108には上がるんで、
うん。
うん。今のところ焦らずに。
経験値上がりましたしね。もらえるやつ。
上限が増えましたね。
増えましたね。うん、おかげで上がりやすくなりましたね。
299,999 かな。
うん。
うん。あれはすっごい嬉しいですわ。
そうですね。
うん。それまで簡単に完走しましたからね。
うん。
あと転生といえばあれですね。
うん。
仲間にしたくても、形成できるようになったんです
か。ああ、そうですね、うん。う
ん。あれがすごい楽ですね。
楽ですね。
うん。
うん。
今まで一回一回仲間にして、形成させて仲間に出て、形成させて、交代交代でやってたのは、そういう手間がなくなったので、
うん。
すごい楽になりました
ね。うん。ですね。で、あとは、旅の扉の話しましょうか。
ああ、はい。
あの、旅の扉が追加されたと。
はい。
行き先がいろいろ増えたみたいなんですけど、例えばガートラントやったら、城の前とか、酒場の前に移動できるようになったと。
うん。そうですね。
うん。
この間エジャルナったんですけど、エジャルナの西側にも設置されてまして、
はい、うん。
東門と城の前と、あ、神殿の前と、
うん、
裏通りっていうんですか、
うん、
あの、武器屋って、ショップが並んでるところですね。
はいはい、
あそこにも飛べるようになって、
うん、
すごい便利になってましたね。
ああ、そうですね。これ、神殿前が意外とめんどくさいんですよね。
そうですね。うん、走ってくるのが大変です、
うん。うん。ストーリー今からやる人にとってはかなり便利でしょうね、これ。
うん、そうですね。
うん、
そうですね。
うん。
うんただできればガートラントは、王様の前まで飛ばしてほしい。うん、あそこ後ろ長いじゃないですか、入り口から。
長いですね。
ね、階段がぐるぐる回らされますんでね。
ね
え。まあ、それで言ったら、どの城の玉座の間も遠いですけどね。
あ、まあそうですね。でもなんかガートラントが一番遠い気がします。
うん、ああ、まあまあ確かに。
うん。
うん
ドラクエ10を始めた時に一番初め思ったのはやっぱり玉座まで遠いなっていうのがありましたね。
そうですね。
入り口から入って街を走り抜けて、さらにそこから玉座まで走るっていうのは、すごいめんどくさいなって。うん、
ねえ。あの、広さにワクワクするのは1回目だけですからね。
う
ん、
そうですね。
ああ、そうですね。
2回目以降は長いなって思いますね。
オートランで走ってましたね。
そうですね。でも昔はこんな旅の扉すら一つもなかったから、最初に街の入り口入ってから延々と歩いてましたからね。
うん。
うん、それ考えるとだいぶ楽にはなってますけど。
ああ、そうですね。
うん。
うん。ベリナードの地図も見やすくなりましたしね。
ああ、そうですね。どこ行くかは全然分かったんですからね。
うん。
ですね。ベリナードはほんまに、あれですよね、丸やから、角がないから、うんどこにおるかっていうのはほんまにややこしかったですよね。
うん。初め1層と2層と3層と分かれてませんでした。
分かれてました。
うん、
何が何だか分かんなかったです、
ね。あれは今どこに、例えば城に行くにはどうやって行けばいいのかって全然分かんない。すごい迷いましたね。そういうのもどんどん改善されていっていいなって思います。
うん、そうですね。うん。まあ、なんやったら、ドルボード乗らせてくれたらいいなと思いますけど。
確かに、
うん。
うん。あ、ドルボードといえば、
うん。
獅子門でドルボード走れないのに最初びっくりしたんですよね。
ああ、まあまあ、あれも、一応街っちゃ街ですか、
うん、街っちゃですか、
うん、うん。どこだっけ。他のところは乗れるんですよね。
あ、そっか。そういえばそうですね。
最近は乗れるんですよ、どこでも。うんそれからすると乗れてもいいのになーって。
他のところはエリアチェンジがないですもんね。
うん。
そうですね。
うん。そう考えたら、そのエリアチェンジで街だけが独立してるのは、あそこだけかもしれないですね。
うん。
うん。なるほど。そんなところですかね。
美容院の髪色変更？
あ、はいはいはい。
職員できると。
うん。あ、これ早速、川本さんやってましたね。
やってました。
うん。
最初は、ビリジアンにイエローを差し色で入れてたんですけど、
はいはい。
最近はビリジアンにジャングル差し色で入れてるので、
うん。
ほぼほぼわかんないと思う。
わかんない
です
ね。
ああ、まあでもおしゃれじゃないですか。
おしゃれで、はい。
うん。
うん。ただこれ限られた髪型だけなんですよね。
3種類だけですからね。
3種類だけなんで、
うん、
もう全部の髪型でできたらいいのになって思いますよね。
そうですね、うん。 まあでもあんまり僕は、あれかな、あの髪の毛の2色っていうのは好きじゃないんで、そのリアルでも。
ああ、まあ。
2色の人の髪型を見たらちょっと、なんやろ、島田歌劇みたいなイメージを持ってしまうんで。
まあ、そうですね、
うん、ゲーム内でもあんまりやりたい。やるんやったら、その、今、かまさんが言ったビリジアンに、ジャングルみたいな、そんな感じのツートンの方が僕はかっこいいなと思うんですけど。
うん、やっぱりそっちの方がいいような気がしますね。
うん。
あまり奇抜、青に赤さし、そういう一つ落ち着かないじゃないかなって心配なんです。
うん、そうですね。まあまあ本人が好きやったらいいんですけどね。
まあいいんですけどね。
そうですね。
うん。あと、あの、釣りの、レベル解放がありましたけど。
はい。
これグランゼドーラで釣るやつですね。
はい、釣るやつですね。
うん。あれ、やってみました。
どこ切り、あれ？どこ切りさんでしたっけ？
あ、そうそうそうそう。うんうん。
やりましたね。
あれって、それまで使ってた、その、ルアーとか、竿では、全然太刀打ちできなくないですか？
私、いつも通りで行きましたよ。
うん、いつも通りですね。
え、ほんまですか？え、うん、ちなみに何使ってあったんですか？
氷と天使。
うん、私は氷の怪盗、天使です。
氷と天使で全然ダメだったんですよ。まあ、サブがね、たまたま、1回か2回目で、ラッキーで釣れたんですけど、
うん、
メインがね、竿を、使い切るまで釣れなかったですね。で、新しいやつ、奇跡の釣り竿と刃のルアーを、買ってきたら、速攻釣れました。
あ、
うん、やっぱこれを買わせるためのクエストやったのかなと思ったんですけど。
まあ、使わせたいってのはあるでしょうね。
うん。
運営としては。
めちゃめちゃ簡単に釣れましたもん、これ。うん。え、使ってみたことあります？奇跡と刃。
レンタルで一回使ってましたね。
ああ、はい、はい。うん。
ちょっとやっぱりなんか、使い勝手があんまり慣れてないから、逃がしたりとか、ね。
うん。
やっぱり天使のルアーで、慣れてる分、一回ダメになってゼロになっても孵化するって 慣れちゃってるんで、
そうそうそうそう、
うん、慣れるまでが大変ですね。
慣れるまでが大変ですね、確かに。
慣れるまでですよね、うん、私まだ使ったことないですね、
うん
うん、
ただ天使は結構長期戦になるじゃないですか。
はいはい、
特に氷はギリギリまで削ってから使おうとするから、
うん、そうですね。一桁になってから氷発動させて、そこから回心狙いでやってしまう。
そうそうそう。それをやろう思ったら、そこに合わせるまでの結構長期戦になるんやけど、
うん、
この奇跡の釣り竿と刃のルアーは結構短期で決着つくんで、
うん、
うん、早いっていう面ではこの辺、こっちの方が便利かなと思いました。
うん
うん、ただ高いですけどね。
高いですね。今、うん、少し3、ツイッターで十何万円で買ったら同じになると思って欲しいんで買いましたけど、
うん、
欲しいでも7、8万した気がしますね。
うん、
で、釣り竿だけじゃなくてやっぱり武器関係も高くなってますね、今。
あ、そう
です。人が減ったのかなっていう気はしますね。
あ、
うん、やっぱり防衛軍で拾えるから、うん、あまり売れない感じで作りたいっていうことは増えた
っていう。ああ、でもその分買う人も減って、
うん、
需要が下がれば値段も下がりそうな気するんですけど、
うん、
どっちか言ったら需要の方が大きいってことですかね、ほんなら。
うん、そうなんですよ。やっぱり防衛軍のガチャ、うん、まあ防衛軍ガチャってやって、うん、狙い通りとかあったら限らないで。
ああ、そっか。
たまに、うん、攻撃力目つき人は滅多に来ないですからね。
うん。
そういうの考えるとやっぱり買った方が早い。諦めてもいいんじゃないですかね。
ああ、なるほど。
まあ私みたいに作る人もいるでしょうし。
うん。
まあ作ってそれで終わりですからね。たら。
うんうんうんうん。
非常に流すってのはしないですね。
ああ、なるほど。
そっか。
あと、
だから、
うん。
作る人減ってるのかなっていうイメージですね。
あとあの、
もともと木工はマスター依頼しかしてないので関係ない話なんですけど。
あ、依頼はどうですか？やりやすくなりました？
依頼は種類が増えましたね、やっぱり。
うん。
で、種類が増えたので、今までやってなかったのが増えるじゃないですか。
うん。
で、そうすると、慣れてないから作れないんですよ。本当は一発納品で OK なのに、って、うん、キーってなりながらやってますけど、うん、あのね、萌え木依頼が大嫌いです。
お
萌え木って、あの、一回削ったら、ちょっと燃えるんです、周りがぼって、
うん。
はい。
で、プラス5とか7とか出るんです。だから、数値合わせが全然うまくいかなくて。
うん。
うん。嫌いです。
おー。
うん。
木工もでもあれじゃなかったですか？裁縫と一緒で、数値取れば。
あ、数値取ればいいんですけど、それで数値合わせが難しいんですよね。うん、なること想定してやればいいだけなんですけど。
うん。
うん。
なるほど。
はい。
あと、ちょっと釣りに戻ると、ツールでね、ビンゴが出たじゃないですか、
はい、
ビンゴ。
はい。
初級と上級とあるけど、はい、うん、あれはどうですか？やってみてます？毎週更新されるけど。
初級だけですけど。
うん。
なかなか揃わなくてキーってなるのは同じですね。
あ、初級はでも一週間かければ？
まあ、そうですね。一週間かければ、なんとか、うん。
うん。僕も一応初級だけはやるようにしてるんですよ。
ああ、はい。
あの、メタル迷宮券が欲しいんで。
ああ、そっか、それならいい
ん
す
よ。うん。あれをペアに錬金したいんで、そのためだけにやってるようなもんですね。
ああ、それ増やす方法あるな。
そうそうそう。
全然見てない。
あれはでもね、だからそのために、
はい、
あの、安い、あの、氷と天使を買うようにしてます。
ああ、はい。
うん。もう氷も貝とかいらないんですよ。
うん。
うん。
うん。もう、あの、釣り堀が、初級とか中級とかをやればいけるんで。
はい。
うん。もう安いやつでいけるんで、あれは、やるようにしてますね、今回から。
ああ。
うん。
やっちゃいので、やるようにしましょう。
うん。
めっちゃないです もんね。
うん。うん、そうですね。あとは、気になるところは？
ですね。
はい。
チームアチトテ福引きですね。
ああ
。
どこでも弾けるようになったじゃないですか。
はいはい。
アッカラン住宅村。
はい。
あれでゴレオン将軍狙い頑張りましたよ。
あれね、実装された日ね、うん、みんなあっこに溜まってんのかと思ったら、
うん、
誰もいなかったんですよ。寂しいなと思って。あの、福引き引いてる人はおんのに、うん、その、グレンとか行ってはるから、あれ、寂しいなと思って。
うん、私は本当は、ラッカラン住宅村の0109番で引いてたんですけど、
うん。
原価ついて1月9日住宅村で。
あ関係あるんかな、それ。
いやとても以上になるようにって。
うん。
ので、本当は兄さん家ではなかったんですが。
うん。
うん。ラッカランで弾きましたよ。
ああ。
うん。
いや、ラッカランで弾いたらめっちゃ便利ですけどね。
便利ですよ。うん、隣に、バザーあるし。
うん。
うん。
預かり所も近いし。
うん。
で、SP 同じ人ばっかり行ってたらそろそろ変えてあげようと思って、雇いに行くのもすぐ近くやし。
うんうん。
うん。なんで、だから、ただね、だから僕一人で、すねながら弾いてたんですよ。
はい。
こんな便利なとこあんのにみんな使わずにと思って。ほんならこう、チムチャで話してたら、あ、みんなそんなん知らんかったとか言って、忘れてた言
う
て。
うん、ね。
うん。
忘れてましたね。
うん。で、ぞろぞろみんな集まってきて。
うん。
うん、で、みんなで弾きましたけど。
うん。
感覚的にはでもね、ちょっとラッカラン確率悪い気がしましたけどね。
いやー、うん、当たりましたよ、ちゃんと。
いや、当たるのは当たったんですけど、
うん
うん、他から送られてくる SP の数を考えると、ラッカランの方が少ない気がしたんですけどね。うん、まあ、この辺は個人の感想ですけど。 あと、その前にね、あの、SP をあそこで引くと、10連で引くと、一番最初のメッセージに戻されるんですよ。もう一回福引きをするから選ばされるんですよ。
ああ、それは何でしょう、不具合ですか？
不具合でしたね。なんでやねんって思いながらやってたんですけど、あの、この間の、コインボスのバージョンアップの時に、こっそり訂正されてました。
はい、
不具合やったみたいで。
うん、
あれ、地味にイライラしてたんですよ。
うん。
うん、
やっぱ連続してやりたいですもんね。
そうですね。
うん。
うん、で、その、福引きつながりでいくと、新しいコインボスが追加されましたけど、
はい。
ゴレオン将軍。
はい。
はい。
一応聞きますけど、皆さん行きましたか？
行ってないです。
まだ行ってないです。
はい、私も行ってないです。これ、まあ、始まる前にね、あの、行ったっていう話したら誰も行けなかったんで、飛ばそうかってなったんやけど、うん、まあまあ一応あの、アクセのね、情報が出てるんで、これが使えるか使えないかっていう話をちょっとしたいんですけど、うん。アクセサリーが豪遊のベルト。
はい。
はい。
うん。これクリスマスで全員に送られてきてましたけど。
そうですね。
うん。これ基礎効果が HP13 と重さプラス20。
はい。
で、追加効果として、回戦時 50% でヘビーチャージ。
はい。
さらに、回戦時 10% で天使の守り。
はい。
はい。
で、これに、つく合成結果が、HP が、1から3。
うん。
重さが1から3。
はい。
で、あと、回戦時 20% でヘビーチャージ。はい。または25% でヘビーチャージ。
はい。
で、回戦時 3% で、天使の祈り。で、さらに 5% っていう感じなんですけど。
うん、
あと、これが、ハイドラベルトを伝承できると。
うん。
うん。まあ、パッと見、パラディン用かなと。
そうですね。
うん、いう印象を受けるんですけど、うん、どうですか？これは使えそうかどうかっていうところなんですけど、
まずパラディン切ってるので何とも言えません。
開幕ヘビーチャージで、お都合にするにはいいですよね。
そうですよね。
開幕ヘビーチャージだったりする場合。
うん。だからヘビーチャージやったら、100にできるんで、
うん、
25% を2つつけて、さらに1個空きが出るんですよね。
そうですね。
そこに重さをつけるか、HP つけるか、
うん、
いう感じですね。
うん。なんで、まあ、それ以外の使い道はあんのかっていうところなんですけど、あの、うん、チームチャットでね、まあちょっと聞いたんが、戦士がつけるとかなりいいよと。
ああ、はい、
戦士パラディンじゃなくて。
うんうん。戦士が、その、開幕、ヘビチャーつけて、押せる状態にしといたら、すごく戦いやすくなると。
うん。うん、
ただ、まあ、開幕だけやから、
そうですね。
長期戦となると、うん、厳しいとは思いますけど、ただ、それで、有利になることは間違いないっていうことで、これはかなりいいアクセだよっていう、話はあったんですよ。
うん。
うんうん、ただ僕それ思ったんですけど、その、いわゆる戦士とか、その、火力職に関しては、
はい。
プラスアルファのベルトを持ってるじゃないですか。
ああ。
炎何パーセントとか、
はいはい。
そっちの方が重要じゃないかなと思ってしまうんですよね。
そうですね。
うん。
会心アップとかあった方が、
そう。
そうだとしますね。
うん。なんで、邪神のベルトの方が使い勝手はいいんかな。ただ、まあ、その辺も、ヘビチャがあった方がいいっていう敵もいてるかもしれないんで、まあ、その辺は、持ってて損はないベルトかもしれないですけどね。
うん。
うん。
また複数作りをして。 デビルシャ 100% と、もう一つ、ファイナルか。
あと、HP 盛るにはこれが一番いいらしいですね。
ああ、そうですね。13%
さ。ああ、そうですね。
つけて、
うん、
うん。
で、そこにハイチュラの HP つければ結構きますね。
そうそうそう。
うん、
なんで、これが一番 HP 盛れるベルトになるんで、その僧侶とかね、後衛職に関しては、火力がいらない職に関しては、これ必須になるんじゃないかっていう話もありました。うん。うん、まあ、そういう意味では、使い勝手は意外とあんのかなと。
うん。
うん。っていうところですかね。まあ、あとはゴレオンは一切戦ってないんで。
うん。
そうですね。うん。それほど倒しにくい敵ではないっていう話ですけど。
うん。サポでも倒せる。
うん。
倒しにくい敵ではない。
うん。
ただ、仲間呼んでる画面だったので、この辺ですかね。
うんですね。だから、短期で倒したいところなんでしょうね。
そうですね。
うん。魔も魔も魔戦、賢者っていう話を聞くんで、うん、それこそ短期で仕留めたいっていうところなんでしょう。
そうですね。
うん。はい。っていうことなんで、まあ、今のところ当たったコインはまだ持ってるんで、ちょっと機会見ていきたいなと、思います。
はい。今回コイン売ってるのも、まあ、30何万ぐらいで、そんな高くはなかったですね。
そうですね。
前は50万とは、バカみたいな値段ついてた時あったんで。
これがね、その、パッと見が、パラディン以外いらんベルトなんかなって思われてしまって、
うん、
そういう意味で値段が上がらんかったんやと思うんですよね。
ああ、それはあるかもしれないですね。
うん。ただ、これ、HP 盛るためにはこれ必須やってなったら、下手したら上がってくる可能性もありますよ、ね。
うん。
うん。
まだ様子見です
ね。そうですね。はい。あと、他には
迷宮つながりで言うと、
うん、
スーパーキラーマシンのプチ。
あ、はいはい。
あれ倒しやすくなりましたね。
あ、そうですか、言ってないんですけど。
うん、
どう
まだあの、
うん、
そのアクセが完成してないので、
うん、
6枚ほど作って行ってきたんですけど、あ、よかったですよ。
お
ー、これならいけると思って。
それ何人で行ったんですか？
肉2人のサポ2人で。
で、余裕な感じですか？
余裕な感じです。
ああ、それはいいですね。
うん。ほな、ほんと、肉一人のサポさんでも全然多分問題ないですね。
ああ、ほな、いいですね。
うん。
それこそ、サブで持ってしまった場合は、
はい。
メインとニアカで、プチに変えてから行こうと思ったら、やりやすくなるんですね。
そうですね。
そうですね。
うん。
今までは、ケリー、外見のね、
うん。
ケリーに落としたケ
リー。そうですね。
うん、カードだったりしたら期限があるからテレイに渡す前にダメになっちゃうみたいな。
うん、そうですね。
のがなくなって良くなりました。
うん。
うん、
あ、でも、コインで持ってたら意味ないんか。コインは買えれないですもんね。
あ、コインはダメですね。
カードでね、うん。
カードで手に入れないとか、
うん。
あとは
あとは、お二人は興味ないでしょうけど、メレアーデの部屋ですね。
ああ。
はい。
はい。猫集め、楽しいですよ。
あ、楽しいですか？
あ、はい、楽しいです。
いや、集めましたよ。猫もらいましたよ。
あ、もらいました。ついてくん。はい、
ついてくん。
うん。
あ、あのついてくんってそこでもらえるんですか？
うん、はい、そうです。
もう、にゃにゃにゃにゃ言うとんなと思ったけど。
あの、年末のあの、忘年会で。結構、ニャンタは2、3匹ニャンやっちゃって
。言ってましたね。うん、
ちょっと下げてくださいとお願いしましたけど。
うん。あれは何、ね、集めれる数が増えたってことですか？
最初は部屋に10匹しか入れられなかったんですけど、
うん、
今は30匹まで入れられるようになったので。
ああ、そっかそっか。そうですね。
はい。その過程で、ついてくんがもらえるんですね。うん、
ああ。
うん。
もう猫だらけになってるわけですね、ほんなんも。
部屋の中も猫だらけです。あっち向いてもこっち向いても。
うん。
あ、それが楽しい人にはたまらんわけですね。
そうですね。
うん。
うん。
ちょっとネタバレになるかもしれないですけど、
うん、
グランゼドーラで、猫臭い女の人が来たとかいう兵士が。
ん？
でもメリアーデのことを、うん、猫の、猫の匂いがする女の人っていう表現する兵士がいるんですよ。猫集めをしてるときと、
うん、
してないときで、差があるのかどうかっていうのは、まだ、裏は取れてないんですけど、
あ、
そういう表現がされてるのは面白かったです。
ああ、なるほど。
はい。
あと、サポート仲間が、168時間借りれるようになった。
ああ、そうですね。ドワラチコちゃんに。
便利ですよ。あ便利なんですけど、
はい、
もう168時間言ったら、もう一生借りれるぐらいの気持ちになってしまうんで。
あ、ダメじゃないですか。
やっぱ結局ね、この間もレイダーメテスの途中で切れましたんでね。
あらららら。
うん、また借り直しですけど、うん。だから、ある程度ね、半分ぐらいまで減ったら借り直しとかせんとあかんなとは思いましたけど、まあ、それでも便利ですわ、これは。
うん。
うん。あと、フレンドにね、20人まで借りられると。
うん。
ああ、はいはい。
っていうことなんですけど、表示されるのってやっぱり今まで通り5人ぐらいじゃないですか？
そこは変わってない感じですね。
あれは表示されてないだけでもっと借りられてる可能性があるってことなんですかね。
いやー、私に満タマで借りられたことない感じがするので。
そうですか。5人ぐらいは余裕で行くんですけど、
うん、
それ以上に行ったことないなと思って。うん。あと、もらえる報酬もそんなに変わらんなと思うんで。
うん、変わんないですね。うん、変わんないから、増えてないのかなと思ってたんですけど。
人数は増えたとしても、上限は変わらないかもしれないですね。
ああ、そうです
ね。ああ、そうですね。
うん。
あと、バトルロード。
はいはいはい。
この間、年末イベントあったじゃないですか。
うん。
ああ、はい。
あれで久しぶりに行ったんですけど、
うん、
モンスターの装備枠増えてたじゃないですか。
はい。
ああ、はいはい。
あれ助かりましたね、楽になって。
うん。
うん。昔は装備を分けての、被る人は使えなかったりとか、
うん。
今は被っても大丈夫になったし。
ああ、それは楽ですね。
うん。流玉誰に装備させようかとか散々悩んだもんだったんですけど、うん、今はもう3匹全部に装備させようとか、
うん、
できるようになったので、
うんうん、あ、まあ、それの見直しをしてないから、それをやるのが大変やなと思ってまだ手つけてないですけど。
まあ、私も装備の更新しないんで、そこからやらなきゃいけないんです
。そうですね。入れ替えからでしょうね。うん、
とりあえず、バトルロードに使おうと思ったモンスターだけ装備と新しく登録して、これとこれとこれとってやったんですけど。
はい、うん。
だからまだ3匹全部変わってるわけじゃないんですけどね。
うん。
うんうん、楽になったなぁと思って。
ああ。
うん。
バッチがなかなか揃わないというのはありまして。
うん。
特に交換できるバッジじゃないのか、揃わない。まだバッチキングって言ってないんですよ。
ああ。あれ、何やったっけ、プラチナぐらいまでは取ったんやけど、
うん、
その後、何やったっけ、ね、虹やったかな。
虹です。
うん。あっこから全然手つけてなかったんで、
うん、
あれがかなり集めるの大変なんでしょ。
そうね、
大変ですね。
うん、
だいたい、ハート足りなくて、泣くようになります。
うん、うん、そうですね。
ああ、うん、まあ、ハートは常に、あっこに、牧場にいっぱい置いてあるんで。
そう、私も最初、ここにいっぱい予備があるから大丈夫って思ったんですよ。
う
ん、
そうです。
それが、あれ、いつの間にかもうこれしかないなって、あれ足りないんじゃないってなるんです。
あれ、でもね、邪魔なんでね、あれ以上持ってられないんですよね。
うん
うん、
あれ、おまとめ袋に入れてほしい
です。入れてほしいですね。
あ、そうですね。
うん、邪魔やから、ツールで一応バトルロードやってるんですよ。
はい、はい。
毎日、あの、こまめにやってるんですけど、うん、報酬で、その、ハッピーハートもらえないんですよ。もう枠がいっぱいになってくるから。
うん
うん、庭にいてるモンスターが、しょっちゅうくれるじゃないですか。
ああ、はいはい。
あれも、もう持ちきれへんと思って売っていってるんで、
うん。
うん。ほんま早くおまとめに入れてほしいですね。
うん。
うん。あと、気になるところは？
だいたいこんなとこかな。
あとは試練のもんで、
うん。
入手できる相手。
ああ、変わりましたね。
宝石関係だけになりましたよね。
ああ、はいはいはい。
あれは結構良くなったかなっていうところですね。ただ、なんで、肉が入手できる場所がなくなったので、
うん。
一時高騰したんですけど、今落ち着いてるんですかね。うん、一時期一万、七八千までいったのかな、一万で。まあ、調理職人はやっちゃうんでいいんですけど。
うん。
ちょっと、すごい高騰してるな。気がしましたね。
うん。そうですね。
なんだっけ、霜降りミート。
うん、あ、そうですね、
はい
はい。
うん。
今見たら、1個1万ですね。
あ、そんなするんだ。
やっぱり変わんないですね、1万。うん。
うん、
じゃあもう下がんない。
キラキラで落ちてないですしね。
うん。
この間の、パッチで何かちょっと追加されてませんでしたっけ？
と、なんか依頼書で出るようになったんでしたっけ？
ああ、そうそうそうそう。
ああ、依頼書で。
うん、うん。それでちょっとは出てくるんじゃないかと思うけど、まだ値段が落ちるほどではないんでしょうね。
ないです。
うん。
依頼書といえば、この間、デリシャスオイルを、そう、ローバーツで、デリシャスオイル、あの、調理職員が、なんていうんですかね。
はいはい。妖精の粉みたいな感じ、
ね、そうです。
うん。
調理職員の妖精の。
うん。
あれをもらったんですけど、
うん。
使い道がないんで、プレイにあげました。
あ、え、あれは売れるんじゃないですか、バザーに。
あ、売れますけど、うん、300くらいでそんな変わんなかったですよね、一斉売れると。
うん。
だったらまあ、いいか。付き合いそうな、通り職にやってそうな人に声かけて、
うんうんうん、
もらってもらって。それがいいのかどうかわかんないですけど。いらないもんもらってもなって。
ああ。そうですね。
うん。
まあ、あんなんはもう、普通に、店売りで買いますからね、店で。
うん。そうですね。
うん。だいたい99個ポンと買いますんで。
うん。
だいたいそんなところですかね。
そうですね。
うん。今回はちょっと薄味の、ファーストインプレッションになりましたけど。はい。
盛り上がりが。
はい。
盛り上がんねえじゃん。
盛り上がりが。一番盛り上がったのストーリーなんですけど、
うん、
言えませんからね。
そうですよね。
うん。
うん、ね、こっから何やったら、あの、ね、P 連続で喋ってもいいですけど
ね。言っていいんだったら。
ね、ほんま言いたいですよ。うん、まさかですからね。
わざか、
うん。はい。
そっちに話も繋がんのっていう。
そうですよ。あの、ドアラジコちゃんがびっくりしましたよ、ほんまに。はい。こういうぐらいにしておきましょう。
はい。
はい。ということで、ファーストインプレッションでした。
ドアラジ。
はい、エンディングでーす。
は
ー
い。
はい。これいつも、何喋ってましたっけ？
何でしたっけ？先週はなんかこう、来週、再来週の見込みみたいなのやってましたよね。
あ、うん、
今後なんか、よくあるパターンですよね。
あ、
おかげやりたいとか。
ああ、そうですね。そんな話もいろいろありましたね。
うんうん、
ケンタロスさんが、ユータノの応援会やりたかったんですけど、やんないのかな。 ああ。どうなんですか、
やりたいようなこと言ってましたよね。
うん、福島とかポストされてるんですか。
まだです。
まだですか。じゃあ、翔ちゃんに聞いてからな。
うん、だからこれが見れる場所がかなり限定されるっていうか、見れるタイミングもバラバラなんで、
うん、
やりたいけどいつできんのかって話でしょうね。
うん、そうなんですよね。
うん。
もう関西では。光の操作もだいぶ遅かったので、これももうそんなもんだと思って。
うん、うん、関西では 2話まで終わりましたんで。
うん、今日関東は今日の深夜ですよ、2話。
うん。なんで。ほんまに、すごく出来がいいんで、これから見れる人は楽しみにしてもらっていいんじゃないかなと。
うん。
うん。
先週の1話は結構笑いながら見ちゃうね。
うん。
もう本当に、ゆうたの漫画そのまんまをドラマになってて。
うん。
ストーリー分かってるんだけど、笑ってしまうっていう。
ですね。
私としては主人公の、彼がちょっと心配なんですけど、どうなんですか？
どう心配ですか？
見たことがないからの役者さんだったので、うん、どんな感じなのかなって全然想像がつかないっていうか。
パウさんっぽいっていうのはかなりパウさんっぽいですよ。
ああ、そうなんですね。
うん。あれがかっこいいかどうかって言われたらちょっと疑問ですけど、
うん、
パウさんらしさはかなり出てると思います。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。あと、ゴロさんがもう完全にゴロさんでしたね。
うん、ああ、ゴロさん、声優さん、かっこいいんですよね、渋い声で。
ああ、そうでしたね。
うん。うん、あれの、ムービーだけちょっと見たんですよね。
うん。
うんうん、街中歩いてれば、ほんとびっくりしましたね。
そうでしたね。
ムービー方が歩いてて、
うん。
信号待ちしてるってい
うのを。初期の漫画そのままでしたね。
うん。
そうですね。うん、
漫画の1話もそんな感じでしたよね。
う
ん、
そうそうそう。う
ん、ああ、なるほど、なるほど。
うん。なんで、まあまあ、ゆうたのは、ぜひ皆さん楽しみにしてもらいたいなと。あと、そうそう。バージョン 4.4 の、はい、これからの予定なんですけどね。
うん。
はい、
今日、ちょうどこの収録ベースで言うと、今日、アストルティア、キャラクターズファイル第4弾が配信された
ので。隠れケープですね。
うん。うん。これもかなりちょっと楽しみなんで、やっていきたいのと、
うん、
あと、1月下旬から、バトルトリニティの対抗戦がありますんで、これ、始まると、バトルトリニティは盛り上がるんじゃないですか。
でしょうね。
ちなみに皆さんどこに入りました？
プリコなんで、オルフェアで入りました。
オルフェアで。
はい。
川端さんは？
ガタラで。
ああ。その辺はドアラジの。
まあ、住宅村ガタラなんで私。
うん、まあ僕も一応、ドアラジの一員ということで、ガタラで入りましたけど。
うん。
うん。もうガタラアームズっていう名前もかっこいいしね。
あ、そうですね。かっこいいですよね。
うん。うん、なんで、まあ、その辺は、うちのチームでは特にどこっていうのは決めてないんで、
うん。
うん、チーム内でもちょっと、バトルになるかもしれないですけど。
うん、でも、これ組んでいけば別のチームでもいけるんですよね、確か。
いや、チームが一緒じゃなきゃダメな。
あ、ダメなんでしたっけ？
うん。
うん。
だから、その、対抗戦が始まってやってる間は、チーム移籍できないっていう条件がある。
ああ。
そうそうそう、うん。それまでに決めとかんとダメですよね。
うん。
うん。で、多分今度、DQ10TV があるんで、それがこの説明になるんじゃないかなと。
ああ、そうです。ちょうど22日ですね。
うん。
1週間後。まあ、収録ベースです。
ですね。配信直後にあるんで、
うんうん、
この辺の説明があるんじゃないかなと。
うん、なるほど。
うん。あと、2月上旬から中旬にアストルティアクイーン総選挙。
ああ、はい。
うん、で、3月に、そうそう。3月に内藤総選挙がありますね。で、2月下旬から3月上旬にスライムレース。アストルティアカップ、
うん。
これまでに一応育てといた方がいいっていうことなんでしょうね。
ああ、
そうですね。
うん。この辺の詳細も今度 DQ10TV であると思いますし。
うん。
うん、まあ、それまでに育てとけよっていうことだと思いますわ。
うん。
うん。なんで、まあ、まだバージョン4はいろいろ、4.4 はいろいろ、あると思いますんで。
そうですね。
はい。
はい。
そんなところにしときましょうか。
はい。
はい。あと、アオスラの話なんですけど。
はい。
この1月、2月の募集テーマが、あなたの好きな DQ シリーズヒロインは？ということで、はい、いろいろ聞いていってるんですけど、今回、私、兄が発表したいと思うんですが。
はい、お願いします。
はい。いっぱいいてるんですよ、もちろん。
ああ、そうでしょうね。
そうですね。
はい。それこそ前回のマメタさんが言ってたベロニカなんかもかなり押してましたんで、ただまあ、ベロニカはもうマメタさんに任せるとして。
任せる
早動かし。
いやいや、まあ、被ってもいいと思いますけど、私の、一押しは、ドラクエ6の、
はい。
ターニアちゃん。
ああ。なるほど。
うん、はい。これはね、ヒロインかと言われたらね、ちょっと疑問を抱く方もいられるかもしれないですけど、
はい、
僕の中ではドラクエシリーズの中で、まあ、何ですかね。とにかく優しい。
うん、
で、妹属性。
うん、
っていうところと、で、ヒロインの一番大切な何かというと、守ってあげたいというところだと思うんですよ。
ああ。
その辺をすべて兼ね備えているのがターニアちゃんかなと。
うん。
なるほど。ドラクエ6やってない方にネタバレするわけにいかないんで、詳しくは話せないんですけど、まあ、とにかく、もう、家でけなげに待っててくれるっていうね。
あ、そうですね。
そう
っ
す。
ちょこちょこ会いに行きたくなるっていう。まあ、タニアちゃんが。まあ、ドット絵なんでね。見た目がどうとかじゃないんですけど。うん。とにかく家で待っててくれる妹っていう感じで。
うん。うん、で、帰ったら迎えてくれると。
そう。で、彼氏ができるかもしれないっていうドキドキ感とかね。取られるかもしれないみたいな。
うん。
まあ、その辺も踏まえて、僕はちょっとターニアちゃんを押していきたいなと。うん。っていうところですね。
はい。
はい。このテーマは、2月いっぱいまで募集しておりますんで、ケンタロウさんの、DM か、この後、発表する、G メールまで、送っていただきたいなと。どうやって終わんねやろこれ、っていうところです。ちゃうな、おかしいな。送っていただきたいなというところで、ほんまに終わり方わからへんなこれ。ケントさんいつもどうやってんねやろ。
どうやって
って断定してましたね、うん、送ってください
ですね、そうよね、この後の G メールまで、送ってください。
番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、dowaradio、ドアレディオ、アットマーク、gmail.com。こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターで、ハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになれば、オフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともに、ぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜配信です。
それでは、今日も良いアストルティアライフを。お相手は、兄と、
カーマタと
エリビでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。